画の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう、ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、でその深掘り解説を担当する FM いわきの岩本博史です。小野さん、今日はね、
はい、
ちょっと真面目に映画というメディアの表現の違いについて考えてみたいと思います。というのもですね、
はい、
あの同じように漫画が原作で、うん、アニメとしての表現を追求した映画と、うん、実写でリアルに社会的な問題を追求しようとした作品、これがちょうど今ね上映されてるからなんです。
まずはアニメとしての表現を追求した映画、先週からポレポレシネマズいわき小名浜で公開されているルックバックですね。
はい、その通りです。
どんな作品でしょうか、ご紹介お願いします。
ルックバックですね、あの大ヒット漫画チェーンソーマンの藤本たつきさんが3年前に漫画アプリで発表した作品なんですね。
はい、
であのチェーンソーマンの第1部が完結した後初めて発表したということで大きな反響を呼んで、でこの漫画がすごいの男編で1位になったという作品なんです。
はい、
でこれ単行本にして1巻分の短いいわゆる小品なんですけれども、まあ、藤本さんが自分の中にある消化できなかったものを無理やり消化するためにできた作品ですというふうに話しているようにですね、
はい、
まあ、漫画作りがテーマ、私も感動しました。あの NHK で担当していた夜な夜な漫画クラブという番組で紹介した作品なんですね。
おゆかりがあった。どんなストーリーでしょうか。
はい、小学4年生から始まる2人の女の子の話なんです。
はい、
学年新聞で4コマ漫画を連載している主人公の藤野、これはあのクラスメートから絶賛されまして、
はい、
自分の画力ですね、絵に、まあ、絶対の自信を持っていた。しかし学年新聞に初めて掲載された不登校の同級生京本の4コマ漫画を目にしまして、その画力の高さに驚愕するんです。
はい、
で以来脇目も振らずにひたすら漫画を描き続けた、まあ負けたくないということでね、あの、うん、描き続けたんですけれども、一向にこう画力の差がね縮まらない、
うん、
で打ちひしがれて漫画を描くことって、これをね諦めてしまうんですね。
あらあら。
ところが小学校卒業の日、教師に頼まれて京本にね卒業証書を届けに行く。
うん、
で藤野はですね、初めて対面した京本からずっとファンだったっていう風に告げられるんですね。漫画を描くことを諦めるきっかけになった京本と一緒に漫画を描くことになったあの藤野、この2人の少女をつないだのはですね、漫画へのひたむきな思いだったんですね。ところがある日、全てを打ち砕く事件が起きるというようなストーリーなんです。
なんということでしょう。
はい、
原作を忠実にアニメ化しているということですね。
そうですね、だから上映時間58分、
うん、
劇場公開の映画としましては異例なほど短い作品なんです。うん、
短いですね。
うん、でもね、余計なものは何も付け足さず、素晴らしい原作を映画という表現方法を使って大幅にパワーアップしている。
うん、
藤本たつきさんという漫画家、もともとね、まるで映画のようなダイナミックな表現をすることで知られているんですけれども、その表現をさらに推し進めて少女たちの感情を掘り下げている。それがねこの映画の薄美だと思うんです。漫画で読んだ時もこの作者ただものじゃないなっていうぐらいこう素晴らしい画像の表現だったんですけれども、映画ではさらにこれねグレードアップされてるんです。
すごい。
キャラクターデザインと脚本も担当した押山清隆監督は、エヴァンゲリオン新劇場版ハですとか風立ちぬ、まあ、本当に数多くの劇場作品に主要スタッフとして関わったアニメーターで、うんうん、
はい、
藤本さんもね、押山監督はアニメオタクなら知らない人がいない化け物アニメーターというふうにアニメ化への、ね、期待示していました。
はい、
声優もね、主人公の藤野を不適切にも程があるっていうドラマありましたよね。
はい、
あれでブレイクした河合優美さんが務めて、うん、もう本当にね総合芸術としての映画、その 確かな表現で素晴らしい原作をより多くの方が感じることのできる、そういう映画化をしている、まさにね漫画のアニメ化の王道と言えるんじゃないかなっていう映画なんですね。まあ、創作するっていうことがどんな意味を持つのか考えさせる作品なので、短いからねお金もったいないななんて思わずに劇場に足を運んでいただけたらなというふうに思います。
はい、ぜひご覧ください。はい、そしてもう一つが漫画を実写化した映画というのは、今日からポレポレシネマズいわき小名浜で公開されている先生の白い嘘
です、ね、そうなんです。これ男女の間の性の格差をテーマにした鳥海茜さんの原作を弱虫ペダルや植物図鑑運命の恋拾いましたなどの、まあ、どちらかというとね爽やかな映画の印象がある三木浩一郎監督が実写映画化しました。うん、
はい、
まあ、映画化したいというふうに動き出してから7年以上かけてようやく実現した、そういう作品なだけに、まあ、人が心の奥底に抱えた醜い感情、まあ、いわばね誰もが目を背けたくなるような歪んだ感情、これを見事に描いてるんですね。
は
い、
この映画はテレビドラマの主演も最近とっても多い、
はいはい、
奈緒さん、
そうなんですね。奈緒さんが演じるのは高校教師の原美鈴なんですけれども、美鈴はある日親友から婚約したというふうに告げられる、
うん、
でその相手早藤こそ男性経験のない美鈴を蹂躙した張本人だったんですね。うん、早藤を忌み嫌いながらも快楽に溺れて呼び出しに応じてしまうのが美鈴で、そんなある日担当クラスの男子生徒から性の悩みを打ち明けられる、
はい、
で相談の席で本音を漏らしてしまった美鈴に今度は男子生徒がね惹かれていって、うん、こう歪んだ愛憎の渦巻く人間模様が思いもよらぬ狂気の世界へと向かっていく、そんな物語なんです。早藤を演じているのは朝の情報番組で爽やかなキャスターを務めている風間俊介さんなんですが、本当にね胸が悪くなるくらいひどい男を説得力たっぷりに演じてるんですね。
実はこれはい、ポレポレで映画を見た時に予告でちょっと見たんですよ。
はいはい、
で奈緒さんのその雰囲気の不思議さが相まって怖かったっていうのもあったし、風間さんのその一瞬スクリーンにポンって出てきた悪い顔がものすごくゾワゾワして、
すごいでしょあれ、
あれもすごかったです。でよくこのなんか役、
うん、
受けたというかその落とし込むのも大変だったんじゃないのかなって、
やっぱりそう思いますよね。風間さん本当に、ね、悩んだようなんです。次のようなコメント出してます。今まで演じさせていただいた役柄全てに愛を持ってきましたが、うん、今回先生の白い嘘のお話をいただいたとき初めて早藤という役を愛せないかもしれないと思いました。それと同時に僕自身が愛せないかもしれない役を演じたときに自分自身がどうなるかを知りたいという気持ちにもなりました。
かっこいい、
はい、で魂をすり減らし己と反発する感情とともに向き合った作品です。
うん、
この作品が誰かを鼓舞し誰かを救うことを願っています。
うん、爽やかな印象が強いですからね。本当にねもう強い覚悟を持って演じられたんじゃないかなと思います。
で原作者の、ね、鳥海さん、私は性被害をなくしたくてこの漫画を描いた、うん、被害に遭った人が恐怖心から恥辱から自己嫌悪から声を上げられずにいる様に憤って胸を痛めこの漫画を描いたというふうにコメントしているんですね。
うん、
まあ、性の問題を告発するニュース今も毎日のように報道されていますけれども、その陰には声を上げることのできなかったさらに多くの人たちがいるはずです。うん、まあ、男女の間にある性の格差を実写としてこうリアル表現した先生の白い嘘、まあ、漫画の映画化の方向性としては確かな選択だったんじゃないかなというふうに思います。この映画リアルな描写がありますので15歳未満は見られない R15 プラスに指定されています。
はい、
その点ご注意ください。で映画の表現について考えさせられた映画実はもう一本あるんです。
もう一本、はい、どんな映画でしょうか。
こちらも今日からポレポレシネマズいわき小名浜で公開されているフェラーリなんですね。イタリアの高級スポーツカーフェラーリの創始者で、うん、F1 界の帝王というふうにも呼ばれたエンツォ・フェラーリの情熱と狂気を描く実話なんですね。こう元レーサーにしてカーデザイナー、そして自ら立ち上げたフェラーリ社をイタリア屈指の自動車メーカーへと成長させた希代の経営者なんですが、
はい、
その私生活は謎に包まれて1988年に亡くなってから現在まで気を方変にさらされ続けているんです。 映画は1957年、59歳のフェラーリの波乱と激動の1年を描いています。
波乱の1年、
はい、
どんな1年だったんでしょうか。
フェラーリ、難病を抱えた愛する息子ディーノを前の年に亡くしているんですね。
そうなんですね。
ちなみに後に名車として知られるフェラーリディーノ、これはね、この息子にちなんで名付けられた車なんです。でアダム・ドライバーが演じるフェラーリは共同経営者で、妻のラウラ、ペネルペ・クルスが演じているんですけれども、はい、この夫婦生活が冷え切っていたんですね。その一方で別のパートナーとの間に生まれた息子ピエロを認知することはかなわない。でこの年、私生活と会社経営で窮地に立たされたフェラーリは全てを投げ打ってイタリア全土を縦断する行動レース、ミッレミリアに挑む、そういう物語なんです。
その中で岩本さんが考えさせられたというのはどんな部分なんでしょうか。はい、
同じ人間を描いてこうも正反対の印象になるんだなっていうことなんですね。
正反対、
はい。実はね、4年前に公開されたフォード vs フェラーリっていうハリウッド映画があるんですが、同じ時期を描いていながら描く方向が違うと同じ人物でもこれだけ違うんだっていうことを実感したんですね。フォード vs フェラーリはフォード側から描いていますので、はいはい、当然なんですけれども、フェラーリは計算高いヨーロッパの鼻持ちならない上流階級のイメージだったんですね。で経営危機だったフェラーリはフォードへの身売りをちらつかせるんですが、最終的に同じイタリアのフィアットから援助を引き出す、騙されたフォード側から描くと嫌なやつなんですが、今回のようにフェラーリ側から見るとイタリアの宝である会社を外資から守ったわけです。このシーンを見比べるとこういろんなことを感じると思うんですね。
車の名前がいっぱい出てきました。
いや、フォードとフェラーリしか出てないですけど、
あと、はい、フィアット、
フィアット、ごめん、フィアットは
どうでもいいんですけど、
イタリアの会社です。はい、
はい、物事を、ね、見る方向が違うと、事実も違って見えるということですね。
そうですね。でももっと面白いのは今回のフェラーリという映画を撮ったマイケル・マン監督の立ち位置なんですね。マン監督はロバート・デ・ニーロとアル・パチーノが共演したヒートなどで知られる今年81歳の巨匠なんですけれども、そのマン監督が30年以上にわたって映画化を狙ってきた執念の企画というのがこの映画なんですね。スター・ウォーズなどで知られていまして、今ハリウッドで最も注目されていると言っても過言ではない演技派のアダム・ドライバーと、で演熟したペネロペ・クルスの演技合戦の凄さ、これも相まって、片時も目を離せない映画になっています。ところがマン監督、なんとフォード vs フェラーリで制作総指揮を務めていたんですね。同じ人物を複眼で描く、そういうマン監督の熟練の演出を見るのも、映画鑑賞の醍醐味だと思います。
今日は3本紹介しました。はい、ルックバック、そして先生の白い嘘、フェラーリ。岩本さん、3本とも太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
はい、3本とも太鼓判いただきました。今日紹介した映画はいずれもポレポレシネマズいわき小名浜でご覧いただけます。詳しい上映時間はポレポレシネマズいわき小名浜のホームページをご確認ください。では来週もまたこの時間にお耳にかかります。映画の話をしよう、
お楽しみに。
の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。